今朝の御言葉は使徒行伝7章の54節から60節。人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ、天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で打った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。主の祈り、これは天に増します我らの父よ、この神様への呼びかけから始まっていますね。で、元の言葉ではここは父よ我らの天にいます、そういう順序になっていまして、父という言葉から主の祈りは始まっています。でも日本語では天に増します我らの父よ、ですから天という言葉から主の祈りが始まりますね。で、それはそれで意味深いことだと思うのです。なぜなら祈りというのはもともとは天を仰ぐことだからですね。実際ユダヤの人たちは祈るときに両手を高く上げて、そして上を向いて空を仰いでお祈りをしたものです。そうすることによって天におられる神様を意識したわけですね。で、私たちはそんなふうにお祈りのポーズを取らないかもしれません。でもたとえ手を組んで下を向いてお祈りするとしても、心の中では天を仰ぐ、天におられる神様を仰ぎ見る、これはとても祈りで大切なことだと思います。では神様が天におられるっていうのはどういう意味なんでしょうか。天におられる神様を覚えてお祈りするっていうことがなぜ大切なことなんでしょうか。そんなことを今朝しばらく学んでみたいと思うのです。さあ、神様が天におられる、このことの意味を知るために最初に天という言葉について考えてみましょう。聖書では天という言葉は三つのものを表しています。この地球の上にある大空、この大空を第一の天と言います、ね、で、その上に何がありますか。宇宙が広がっていますね。これが第二、その大空の彼方に広がる宇宙、これが第二です。で、第三は神がおられる場所としての天です。この大空が第一の天ね、宇宙が第二の天ということは、神様のおられる場所は第三の天と言われています。コリントの第二の手紙のところに第三の天という言葉が使われています。で、人類は飛行機を発明しました。大空を飛べるようになりました。第一の天を手に入れたんです。で、今日人類は第二の天にまで行きました。で、1961年のことです。ユリ・ガガーリンという人が最初の宇宙飛行士になりました。それから8年後アメリカは追いつき追い越せというわけで、1969年です、ニール・アームストロングが月に行きまして星条旗を立て、ね、月に彼の宇宙服の足跡を残してきたわけです。それからの宇宙開発はもう皆さんがよくご存知の通りです。ここ数十年のうちに、サテライトテレビですとか、それから GPS ですとか、もう私たちが普段の生活で使っているそういう事柄が 人工衛星を使って、私たちのものになった、生活の一部になったわけです。ではこのまま技術がどんどんどんどん進歩していけば、人間はいつしか科学の力で第二の点から第三の点まで行くことができるんでしょうか。第三の点、それは科学の力で行けるところではないのです。第一の点と第二の点はつながってますね。でも第二の点をどこまでどこまで行っても、第三の点にはそれは物理的にはつながってませんから、行くことができないのです。第三の点、神様がいらっしゃるところ、そこは第一の点や第二の点の延長上にあるんじゃなくて、第一の点、第二の点、私たちが目に見えているものとは別の次元に属するところにあるのです。私たちが見て聞いて触れることのできる領域を超えたところにあります。でかつて人々は高い山、深い森を見ますと、そんなところに神様がひっそりと住んでいらっしゃる、そう考えました。あるいは山、森などの自然そのものが神様だとして、それを拝んできたんです。おとぎ話で神様っていうのは必ず雲の、ね、上にある宮殿の中に住んでおられる。で古代の人々は太陽や月星、そういう宇宙にあるものがこの地球を支配し、地球に住む私たち人間を支配していると考えました。神は宇宙に住んでいる、その天体そのものが神であるというふうに考えたのです。でも聖書の言う神様の住まわれる天、それは大空でも宇宙にもでもないのです。それを超えた別次元のところなのです。超えているっていうのは上にあるっていうことです。で、私たちの住む地球、素晴らしいですね。自然と、本当にその自然の巧みさを見ると、もう驚くことばかりです。また大宇宙のこの大きさというのは、現代の科学ではまだ捉えきれない。自然、また宇宙がどんなにすごいものであったとしても、それ自体は神ではありません。それは神様によって作られたものに過ぎないのです。神様は創造者であって、あらゆる被造物の上にいらっしゃるお方です。すべて作られたものは神様によって支配され、支えられている、導かれているのです。神様は王の王、主の主です。天の王座からすべてを支配しておられるのです。ですから、天という言葉は、神様が人間の世界や物質の世界を超えて、はるかに偉大なお方、創造者であり、支配者であるということを教えています。で、聖書の信仰者たちは、この天を仰ぎました。そして、すべてを治めておられる全能の偉大な神様を思い、この神様に信頼していったのです。アブラハムは、後継ぎになる息子がいないということで気をもんでいましたね。その時に神様は、アブラハムを天幕から外に連れ出しまして、こう言われました。天を仰いで、星を数えることができるなら数えてみなさい。今だと星は少しか見えませんけれども、アブラハムの時代に本当に夜空にはこう満天の星があって、とても数えることができなかった。その時神様はアブラハムに、あなたの子孫はあの星のように増え広がる、そう約束されたのです。アブラハムは天を仰ぎました。実際に天を仰ぎましたが、同時にその心でも神様を仰ぎに、全能の神様を信じ受け入れて、この約束を自分のものにしたのです。アブラハムの孫にあたりますヤコブですが、彼はお父さんのイサクを騙しまして、長子の特権を奪います。そのために、本来長子の特権を得るはずであったお兄さんのエソの怒りを買いました。で、おじさんの住むハランへと逃げていくんですね。 その逃亡の旅の途中、ベテルというところで不思議な夢を見ました。その夢は何かというと、はしごが地面の上に立っているんですね。でそのはしごをですね、天使たちが上り下りしていたって、こんな不思議な夢です。そしてその夢から目を覚めるときに、ヤコブはこの神様の言葉を聞くのです。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。ヤコブもまた夢の中で天を思いました。地上で逃亡者としてさまよっている自分であるけれども、天と私はつながっている。神様が天で私を見守って、私を導いてくださっている、こう信じることができたのです。イザヤ書を開きますと、預言者イザヤが外国の侵略に怯え切っていたユダヤの人々にこう語った言葉がありますと。目を上げて、誰がこれらのものを創造したかを見よ。主は数を調べて万軍を引き出し、おのおのをその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。ヤコブよ、何故あなたは、我が道は主に隠れているというか。イスラエルよ、何故あなたは、我が訴えは我が神に顧みられないというか。目を上げて高く見よ。ユダヤの人々は神様を知り信じていた人たちですね。でも今日はあの大国が、明日はあの帝国が襲ってくる、まあこんな状況になったらもうおしまいで、神様に祈っても願ってもしょうがない、そんな諦めの気持ちを持っていたのです。人々は神様が天におられることを知っていました。すべての国々の支配者であることを頭では理解していたでしょう。でも心の底から信じ、神様に頼ることをしていなかったのです。困難や苦しみの中で神様を見上げることを忘れていた。ですからイザヤは、目を高く上げて見よ、こう言ったのです。私たちも様々な問題にぶつかるときにいかがでしょう。神様を仰ぎ見ることを全く忘れてしまっているわけじゃないんです。でも神様よりも問題の方が大きく見えてしまう、そんなことがありませんか。この問題は祈ったってどうにもならないんだ、そう諦めてしまう。あるいは神様に頼るよりも自分の力で何とかしようと頑張るもんですから、もう心身をすり減らしてしまうということがあるでしょうね。祈ってはいる、でも祈っていても問題ばかりが大きく見えて、何の答えも見つけられない、そうして悶々としてしまう、そんなことがあるのです。ある信仰の指導者がそんな状態に陥った人にこう言ったそうです。君、自分のへそばかり見ていても何の答えもないよ。天を見上げなさい、神を仰ぎなさい。本当にいいアドバイスだと思いますね。信仰とは、祈りとは、自分だけを、問題だけを見つめることではないのです。それを超えて偉大な神様、天におられる神様を見上げることです。解決が天から来る、上から来るということを信じることなのです。信仰者の歩みは何の困難もなく、それゆけどんどんとこう突き進んでいくだけのものではありません。問題が四方から八方から押し寄せてくる。八方塞がりという言葉がありますけれども、まるで行き止まりのようなところに追い詰められてしまうということがあるのです。そんな時にどうしたらいいでしょう。使徒パウロも宣教の働きの中で何度もそういう時を体験しました。そういう場面に追い込まれました。でパウロはでもくじけずにこう言っています。さあパウロの言葉を聞きましょう。コリント第2の 4-8、私たちは四方から患難を受けても窮しない、 途方に暮れても行き詰まらない。そうです、クリスチャンも患難に受けます、クリスチャンも途方に暮れます、でも窮しない、行き詰まらない。なぜでしょう。パウロは天を仰いでいたからです。四方八方が塞がっても空いてるところありますね。どこですか。上を空いてます。天を仰ぐとき、そこに神様の助けがある。神様を信じる者の幸い、それは実に上を仰ぎ見ることができるということではないでしょうか。他の人がもう投げ出してしまったり諦めてしまったりしても、なお上からの助けを求めることができるのです。ギリシャ語で人間という言葉には上を見るものという意味があります。鳥は地面ばかり見てチッチッチッチッとな餌をついばんでいますね。動物もまた四つ足で歩きますから、やっぱり下を見てまるで地面を這うようにして歩くわけです。そんな中で人間だけが上を向いて歩くことができる。自分以上の世界、そして自分の作り主を仰ぎ見ることができる。これが人間です。全ての人にその能力が備わっていると思います。私たちは信仰によって人間本来に備わっているこの能力をもう一度取り戻したいと思うのです。使徒行伝には殉教者ステパノが天を仰いだということが記されていますね。イエス・キリストを力強く証ししまして、ステパノはそのためにユダヤの議会に引っ張っていかれました。大祭司の審問を受けました。ステパノの弁明に人々は激しく怒ります。でもステパノは聖霊に満たされ天を見つめていました。するとそこにイエス様が神の右の座に立っておられるのが見えたというんです。ステパノは思わず言いました。ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える。聖書の他の箇所では、イエス様は神の右の座に座しておられる、座っておられると書いてあります。でも、ステパノが見たのは立っておられるイエス様。なんでイエス様は立ち上がられたんでしょう。それは、この議会での法廷に対してイエス様ご自身がステパノの弁護人としてそばに立っててくださるという意味が一つあると思うのです。またもう一つの意味は、この後ステパノがエルサレムの町からその市街へと引っ張り出されまして石打ちの刑を受けます。その時に主イエス様が立っておられたというのは、やがてステパノはその霊を神様に委ねますが、イエス様がステパノの霊を天に迎えるために天から手を差し伸ばしてそれをお受けになる、そのために立っておられたんだろうとも思うのです。ステパノは石で打たれている間も自分に石を投げつける人たちのために、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈り続けています。まあ、こういう箇所を読みますと、殉教というのは特別なことでしょう。殉教するほどの人はもう並外れて優れた信仰者なんで、ちょっと私にはという気持ちになることもあるかもしれません。でも皆さん、天を仰ぐことは特別な信仰者だけができることではないのです。全ての信仰者ができること。殉教の時だけ天が開くのではありません。日常の祈りの中でも天が開けて、私たちは神様の栄光に預かることができる。主イエス様の栄光を見ることが許されているのです。イエス様は言われましたね。求めよ、そうすれば与えられる。門を叩け、そうすれば開けてもらえる。開けてもらえるというのは天の扉のことかもしれません。真心からまた熱心に祈る者のために天の 扉は開くのです。その中にある神様の恵みが私たちに降り注いでくるのです。皆さん、主の祈りを祈るとき、天を見上げましょう。神様を仰ぎましょう。心を込めて、天に増します我らの父よ、そう呼び求めましょう。その時神様は私たちに天におられるお方としてのご自身の栄光を示してくださるでしょう。天の栄光を私たちは見ることができるでしょう。そのようにして天がもっともっと私たちに身近なものになっていく、そう心から思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたは天におられ、すべてを治めておられます。地上のものに、この世のことに思いが行きがちな私たち、もっと天を思う思い、天を喜ぶ喜びを与えてください。そのために天からの書物である聖書に親しみ、天とのコミュニケーションである祈りに励む私たちとしてください。天に増します、我らの父よと祈るように教えてくださった主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。